6センチ
ネットラジオ
6
ラ
ジ。もういくつ寝ると大型連休、
やったやった、
大型連休には溜まってる仕事をこなして
連休や
な、ね、あーまあね、
締め切りすぎたあの人に謝りましょう
そうだね、謝った方がいいね。
はあ、うん、
てか締め切りすぎた、
早く
それダメじゃない、
早くは来ないで大型連休。
なんか憂鬱な歌やね。
嘘嘘嘘嘘、早く来い来いだよ。
初めてお聞きの皆さんも、いつも聞いてるくれている皆さんも、こんばんは。
こんばんは。
こんにちは。
こんにちは。うん、
毎月3回6のつく日に更新しております。6センチがお送りするネットラジオ6ラジのお時間がやってまいりました。
はい。
本日は4月26日ということで6ラジ第35回となります。
はい。
うん。そうだよ。ゴールデンウィーク直前ですよ。
早いっすね。
あのね、はあ、でもね、ゴールデンウィークっていうのは、
はいはい、
NHK は使わないんだって。
その表現を？
大型連休って言うんだって。
なんで？
なぜかというと、
うん、
ゴールデンウィークっていう言葉自体が、
うん、
映画業界が、
はあ、
そのあたりの大型連休に映画見に行きましょうみたいなキャンペーンをその昔打って、
はあ、
その呼び名がゴールデンウィークだったんだって。そっちの方が定着したもんで、みんな今はゴールデンウィークと言っているけれど、
うん、
うん、それはどこか特定のことをこの宣伝することになりかねないからという理由で、例えばほら、なんだ、あの神田川、
うん、
南こうせつさんの、
はいはい、
あの24色のクレパスっていうのは、
うん、
クレパスが商品名だから、
うん、
クレヨンって歌ってくれって言われたこの有名な話と同じように、
お、うん、
大型連休というらしいですね。
そうなんだ、うん、
でちなみにほら最近さ、
うん、
秋口あたりさ、
はいはいはい、
シルバーウィーク、
言うね、
なんていうのも実はゴールデンウィークがヒットしたもんで、その当時、
は
あ、シルバーウィークなんていうのもじゃあつけちゃおうなんてやったら、
うん、
当時はそれほど連休じゃなかったので、今みたいにさ、ほら、月曜日に持ってくるとか、土曜日に持ってくるとかしな、うん、してなかったもんで、
は
あ
は
あ
は
あ
は
あ、そんな定着しなかったんだって。で、名前だけ残ってたのを最近持ってきたと。
うん、
だからシルバーウィークっていう言葉自体は、結構昔からあったらしいね。
最近のもんかと思っておった。
ね。そうなんです。なので、特定の何かに加担したくない方。それと、あと、別にお休みじゃない、どこがゴールデン、やねん。
やねん。
という関西にお住みの方。
限定やね。
はですね、やはりここは大型連休と。
そうか、
呼ぶべきなのではないでしょうか。
なるほどね、
うん、
いいよ。じゃあこれからうちらはそういう風に行きましょう。
じゃあ、はい、
こう大型連休の初っ端、ライブだよとか。
そうですね、
そういう感じですよね。
いや皆さん、ゴールデンウィークは
行く、
どうやって
早っ早いそれ
だろ
う。だったら先に否定しとけっていうの。
そうなんですけど ね、
はい、
はい。そのわけでお相手はボーカルギター担当中原明彦と、
ピアノ担当山田敦子と、
ベース宮本恒織です。
そういうわけなんですけど、はい、
なんだ、
僕、
はい、
鼻声です。
本当ですよ、
ね、これね、あれですよ。
何ですか？
やばい、もう今日は早くこの収録を終えて、
うん、
もうとっとと家帰って寝ないと、
うん、
これやばいですよ。
やばいよね、
ほんと。ゴールデンウィーク初っ端からライブだというのに、
うん、
そうです、ちょっと風邪気味です
ねえ、うん、ほんとに
季節の変わり目だからね、
うん、
風邪気味の方もいらっしゃると思いますが、
そうね、だってさ、あったかくなったと思ったらさ、次の日寒ってなったりするじゃん、
う
ん、
最近そうですよね、温度差激しいよね、うん、
激しいですね、
うん、
ほんまに
そうです。なので、あの、体調気をつけてくださいね
皆さん、
うん、僕ね、喉から来た。
あ、そう、
うん、
あ、でもあれリハーサルほらいっぱい、
山田さん喉から来てる
あれ、
え、
いや大丈夫ですよ、ちょっといがらんじゃっただけなんで、
はい、
うん、そうそうそう、喉をほらいっぱい使った後、ちょっと炎症を起こしてるじゃないですか、
うん、
そこに風邪菌がよいしょーってこう 来た来た来た、ね、弱いとこあったみたいな感じで来たんじゃん。
違う話していいところで。
いいよ。いいよ。
あ、いいよいいよ。
あのさ、あの、ドラゴンクエスト2。
うん。
はいはい。呪文長いやつやね。
復活の呪文ね、うん。ファミコンソフト。
はいはい。
ドラゴンクエスト2っていうのをね、うん、僕持ってたの。
うん。
それで、ほら当時小学生だから、
はいはい。
友達同士で、このソフトの貸し借りみたいなね、
うん、
ことをするんですよ、
うん。
で、僕はドラゴンクエスト2途中ぐらいまでしかやってなかったんだけど、うん、ああいうロールプレイングゲームって途中ちょっと中だるみするというかさ、う
ん、
特に子供だからこの飽きるのも早いと。
はいはい。
で、それにつけても僕は何にもこの飽きっぽいと。
うん
うん、ということで、なんも途中でちょっと飽きてきた頃に、うん、友達がそれ、ドラゴンクエスト2貸してよって言うから、はいはい、じゃあ、酒井くんもなんか貸してよって。
個人名出るね。
ほんで、その当時年末だったと思うんだけど、
うん、
頭脳戦艦ガルという、うん、シューティングゲームがあって。
知らない。うん、
それを借りたのね。
うん、
戦艦か。
すごいマイナーなんだけど。
だよね。
それで、そのシューティングゲームはね、
うん、
あまりに難しくて、このなんだ、全然先に行かないでおなじみの、
うんうん、難しいやつね。昔のファミコンのソフトって難しいのあったよね。
難しい、難しい、
うん、あったあった。
あの何面も越さないと、
うん、
自分の戦闘機が強くなっていかないっていう、うん、このだいぶシビアな設定のゲームで、
うんうん、
でもうすっかりやり飽きて、
うん、
借りてもう一週間ぐらいで、
はい、
で飽きたので、まだ経験値をなんかモンスターを倒して稼いでた方がこれはマシだと僕は思って、
うん、
1週間目ぐらいの時に頭脳戦艦ガルを酒井くんに返したの、
うん、
でそしたらさ、
うん、
貸し借りだからさ、
うん、
ドラゴンクエスト2は返ってくるわけじゃん。
まあね、
うん、
そうだ。
でも、まだ、まだ、その、クリアしてないから、
まあ、1週間だからな。
もう少し、うん、中ちん待ってよって言われて。
うん、その頃、中ちんだ。
うん。
うん。
いいよ。
いいよ。
酒井くんって呼んでるのにね。
うん。うん、それでだ、
うん。
まだ帰ってきてないんだ。ドラゴンクエスト2が。
もう随分経ってるけど。今。もう何年前？
もう。
40年前。
まあ、軽く20年以上。
以上は経ってるよね。
酒井くん。
酒井くん。
だから僕は言いたい。
なんだ？
酒井くんに言いたい。
うん。
ドラゴンクエスト2を返してくれ。
うん、今
え？
びっくりした。
それで何？それが言いたかったの？
それを忘れちゃうと、この前、うん、ランニングしてて思い出して。
なんでここで喋んのやめてくれる？
お伝えしとかないとと思って。
自分でメモしといてくれる？ロクラジにさ、残す必要ないじゃん。
帰ってきてもやらへんでしょ？
でもね、ファミコンは持ってるから。
やるんすか？
どうやろうか。
ドラクエ2私並んだもんだって。
買ってんねや。
なあ、並んで買ったよ。すごい並んだんだよ、あの当時。
頭脳戦艦ガルも、
うん、
当時の、この年末のこの期待ソフトの一本には入っていたんだけど、うん、でもだから一週間しかやってないからね。
そうだね。
こっちとらね。
残念だね。
それに比べ、酒井くんは二十何年
も。いや、もう、しつこいわ、もう。
レベル一
体。帰
ろうもう。何億だっていう話ですよ。
やりとかけてるわけじゃないから。
彼ももう社会人だよ。お父さんになってるぐらいだぞ。子供二人が3人。
無料対数レベルだよ、もうそんなの。
何を言ってるの、ほんと。
3D な
んだ。何系だよ、もう。そんなね。
いいよ、もう。
え？
もういいって。買えよ、自分でな。
と思って。
やればいいんだよ。
それを、ちょっと最初にお伝えしとこうかなと思います。う
ん、そんなもん、あんたね、今まで人生生きてきてね、借りパクされてるものなんてすごいあるぞ。はっきり言って。めちゃめちゃあるぞ、私なんか。
例えば何ある？
フレディキングのビデオ、
うん、
ね、
うん、
それから、ベンホールズの DVD とか、
うん、
ベンホールズ5の DVD、
うん、
それからトム・ウェイツの CD10 枚。
じゃあいいよ、今、名指しで。
やだよ。
大丈夫か、それ。
そいつと喧嘩別れしてんだからさ。
そうなの？
もう二度と会えないやつだよ、
そんなの。
そうだよ。
リンクなんかあんの？
僕はね、ナイアシンのね、
うん、
ワウワウでしか、放送しなかった特別なライブの DVD、 貸してるね。あとお金。お金返ってこへんね。
ああ、それはちょっと。
それきついね。
ディープだね。お金はね、返ってこへん。
ああ、それきつい。
うん。本当、うん、それはもう返ってこないのそれ。
返ってこない。中西くん返してね。
あ、言った。
返してあげて。
中西、う
ん。まあでもいいよ。ほんまに、思い出した頃でいいからね、お金はね。
あ、
はい、
そう、う
ん、
この放送を聞いてですね。うん。あれ、これ、中西ってあいつじゃないの
って、ね、あ、そうね。
思われた方はですね、ぜひ、info@6-cm.com までです、ね。
でも今本当にわかんないからね、ツイッターとかさ、うん、そういうことでさ、繋がるところ、繋がるはずがないと思ってるところから繋がったりするじゃないか。うん、そう、
怖いね。
そうだよ。危ないよ、中西逃げろ。
そうです。うん、酒井くんはドラゴンクエスト2を。
もうしつこいよ、もう分かったよ、もうね。もういい加減ちょっと、6ラジ戻っていいですか。
僕もでもね、
名古屋の勝手なメモやめてくれる、
知らず知らずに、その仮パクしたものってあるかもしれないね。
あるわ、僕も。
ある？
水曜どうでしょうの DVD6 枚ぐらい家にあるんですけど、うんうん、あれ、僕買ったもんちゃうんですよね。
もう。ほんと。
それ誰のだったんだろうね。
誰のだったんですかね。うん、
それ僕のだそれはそれ、まだパクられてないと思って、まだ長期貸してると思ってんのに、ただ。
え危ない危ない。
パクられたのそれは。
編集編集。
パクられた。
ダメ、ダメ。
編集編集。
返してよ。
大丈夫。
ああ、あとね、もう一個思い出した。うん、関根さんっていう。
関根さんっていうんだから、もう女の人かな、うん、さんだからね。
そう、あのね、ビックリマンの、シールのヘッドロココっていう。
ああ、ええやつですね。
いいや、キラキラのシールをパクられた。
うん、え、それはパクられたの？仮パクじゃなくてパクられたわけ？それ問題だよ。
あまりにも。
泥棒さんでしょ？
あまりにも欲しくて。うん。何？ちょっと、一時的でいいから持たせてみたいなこと言われて。
何それ？
あかん、それ
じゃねえ。そんなお願い人生の中でしたことない。
そんなこと言われて。もう絶対ダメだと思ったんだけど。
絶対ダメだ。
絶対やられちゃうと思ったんだけど。でも、その時の僕はバカだったのかな。じゃあ一瞬だよ。つって。
いい子だね。
渡しちゃったもんで。
渡しちゃったもんで。
でもね、覚えてるよ。こっちは。
覚えてるね。名前も覚えてるんだもん、ね。
覚えてる。
すごいよね。
うん、なので、水曜どうでしょうの DVD を早く返せ
それ僕や
だから、それ、ロクラジで話さなくてもいいでしょ。
そう
それね。普通に歩きながらでもね、リハ行く前でも喋りゃいいだろ。
そうしよう。
何なんだよ、
そうだ、そうだ。
いいか、
はい、
はい。
皆さんもそういうことないですか？
ないですか？
うん。仮パク気をつけようね。
実は覚えてるぞと。
うん、
そ
う
だね。そうだよね。
はい。
怖いね。
そんな、オープニングトーク。
はい、じゃあ、6ラジコーナーいきますよ。
はい。
はい。はい、
映画をすべて、カタリンくん。いいっすね。
いいっすね。
ジングルね。
うん。
歪んだベースですよ。
はい。
本当だ。
珍しいよね。
そうでしょ。
自分から歪ませるなんて。
そうなんですよ。これ ね、結構ポリシーがあってね。うん、僕自分からはあまり歪まさない感じ
だったんですよ、ね。そう。いつもは、歪ませてよっつったら、って言いながらやるよね。
そうそう。
というわけで、
うん。
始まりました。
はい。
前回から始まりました。新コーナー。
そう。
そうです。
映画をすべてカタリン君ということで。
そうですよ。
前回聞いていただいたでしょうか、皆さん。
でしょうかね。
うん。
うん。
なかなかの、
なかなかですよ、
この新ジャンルコーナー。
ええ、
何が、
うん、そう、もうしっかりした BGM もつけさせていただいて。
ね、
うん、ええ。
ピアノは撮ったね。
いい雰囲気になってましたよ。
うん、
今回は、は
い、うん、今回はどうでしょうか、
うん、今回はね、前回がラブロマンスの SF やったんで。
そうでしたね。
今回はね、またラブロマンス行こうかなと思いつつですね、
うん、
アクションですよ。
お。
アクション。
はい。
お。
スティーブン・スピルバーグ率いるドリームワークスの作品ですよ。
はい、
アイアムナンバー4ってやつ。
いつの映画でしょう？
ちょっと前。
ちょっと前。
ちょっと前これ。結構新しいんです。
おう
でね、まあ、話をね、ざっくり言うとね、
うん、
こう映画パーって始まるじゃないですか。まあ、ドリームワークスってこう文字が出てきてね。うん、
そっから、
うん、そっから。
夜のあの、
あれでしょ。それはまあいいんですけど、
ね。いいので
。いいのか。
うん、空のやつ
ある。ある山奥でね、うん、なんか、二人の男の人が、まあ、ちっちゃい小屋みたいなところに泊まってるんですけどね。なんか一人が物音がしたから、こう、窓のとこ行って、誰も来てないかな、みたいな。見るんですよ、
うんうん。
変なナイフ持って。 なんかその状態だけでもおかしいでしょ。なんか狙われてんねんなみたいな。
護身用みたいな。
そうそうそう。
感じた。
うん。であっちゅう間にその二人殺されるんですけどね。
ほう。
でペンダントを奪われるんですよ。宇宙人の集団みたいな、なんかサメみたいな顔した宇宙人の集団に。
やっぱ SF だ。
そう。ペンダントバーってちぎられて。で、バーってシーンが変わって、その同じペンダント持ってる人が、水上スキーバーってやってた。
それ人間？
人間。イケメンの、ビーズの稲葉さんみたいな顔した男の人ね。で、すごいいい感じの
人。役者を言わないんだね、それはね。独自だね。
何が？役者の名前。
いいよ、いいよ。
アレックス・ピティファーって人なんですけど、
はい、
これ、あれですよ。エルビス・プレスリーのお孫さんと婚約したって、最近。まあいいんすけど。
今
はいはい。そして、
ね、その稲葉さんみたいな人がね、こう、まあその日の夜にさ、海のところでなんかパーティーやってんやんか。で、その海の中で女の子とこう、イチャイチャしてるんですよ。いい感じで。いきなりなんかこう、足が光り出してね。刻印みたいな、ブワー光り出して。で、女の子バー逃げていって、あの人なんか変なのみたいな感じで。で、宇宙人なんですよ、その人もね、主人公。外見は人間なんですけど。
ああ、その稲葉さん？
稲葉さん、
うん。
で、お月のガーディアンみたいな、こうナイフ持ってる人おるんですよ、その人にもね。で、なんか、正体バレそうやから、引っ越すぞ、みたいな。バー引き払って。で、新しい魔女に行くんですよ。
ドリームワークスの映画なの、それ。
そうそう。
唐突そうだけど。
大丈夫かな、うん、なんかさ。
スピルバーグなのよ。
あられちゃんに出てきたさ。
スピルバーグなの？
そうよ。
なんか、お尻みたいな成人の話じゃないの？大丈夫。
違うよ。違う。で、主人公がね、偽名をまあ使ってるわけでしょ。正体バレないように。自分が宇宙人ってことがバレないように。
うん、
宇宙人の集団に狙われてるからね。で、なんか偽名、お前は今日からジョン・スミスやっていう偽名で、もう家の中もう閉じこもっとけって言われて。いやもう学校行きたいって言って学校行くんですよ。でそこでカメラ好き写真好きな女の子のサラっていう子とね出会って、でまた見るからに響きそうな科学オタクの少年のサムと会うんですよ。でまあ仲良くなっていったりとか、
3人仲良くなった。
そうそうそう、うん、なんかいろいろあるんですけどね、うん、その女の子の元彼みたいななんかこう不良の集団にこう殴られたりとかしつつ、
ね、アメリカ映画によくあるやつだね。
そうそうそうそう、うん、でその非力な科学オタクのサムはお父さんが宇宙のこと調べてて、ある日行方不明になって、でまあ一人ぼっちなんですけど、ピンポン言うて
長いやん。ピンポンしない。ちょっと聞いて。ピンクの話を。
聞いて聞いて。もう終わりますよ。
聞いて。
なんでもう主人公がなんかね、いきなり手光り出してね、まあこう超能力に目覚めるんですよ。
うん、
で目覚めた時の後ぐらいにまあ宇宙人の集団に襲われたりとかして戦うんですけど、最後のあたりでこう出てくる金髪の美女がおるんですよ。
その3人の仲良しグループじゃない、
う
ん、
そう
別の女の子。
別の女の子。主人公はそのある惑星からこう逃げてきた9人の宇宙人の中の1人なんですよ。で成長していく限りなんかこうだんだんちょっと強くなっていくみたいな。
それ4番目結構早めに言った方がいいやんじゃないの。
そうそう4番目ね、うん、ナンバー4なんですよ、うん、その人、
うん、だからナンバー4。
そうそうそう、うん、ナンバー6がこの金髪の女の子で、
うん、
すごい強いね。で最後一緒に戦うんやけど、その人ヒロインでよかった、その人主人公でよかったんじゃないかな思うぐらいかっこいい。
途中から出てくるのその6番目は。
いやちょいちょい出てくるんですけどね、引っ越した後にこうなんかバーって家行ってなんか物探してで家爆破してどっか行ったりとか、謎なんですけど、
はあ、
もう最後の方でなんかすごい味方になってくれるみたいな、そんな痛快アクションです。
なんかやん、
ね、いやいやいや
今のどう、
いやいやなんか
やっぱ独自な、
独自って言わないで、
何
新ジャンルっていう、
新ジャンル新ジャンルだよね、
うん、この
アクション
だって全て語ってくれたんだよね今ね。
そう
ほぼね、
うん、ほぼね、
うん、
うん
うん、もう分かってる。新ジャンルですよこれも。
新ジャンル
だから
アクション、うん、
鼻噛んでいいかよ。
どうぞどうぞ。
だから、
ダメだよ。
気になった方は、うん、ぜひご覧くださいっていうことじゃないですか。
気分がスッキリする
から、ね。全然頭の中に入ってこない。もうずっとあられちゃんのお尻の形をした。
失礼だね。
成人しか出てきてない頭の中。
猫ちゃん大魔王じゃないですか。
星に帰るぞって言ってさ、うん、トイレなんか流されちゃう、ね、
自分の話になっ
ちゃう。すごい、何の話誰のコーナーなのニコちゃん大王のコーナーちゃうし。
うん、
この第2回になってもですね、うん、この、なんだ、荒ぶり方は変わらないね、これ、ね、やっぱりね。
うん、どう映画見たくなったかな、みんな。
なったでしょう、それは、う
ん。金髪の美女が主人公でいいんちゃうかと思う方は、メールください。6センチ、うん、アットマークまでね。
それね、まずね、この今のリンクの説明で見たくなって、で、まずかなりこのさ、そぎ落としにかかられて。
少数です、うん、
さらに、さらにその中で主役交代を希望される方ってなるとね、
ほんまにもう。
もう、もうマブダチになれる。
だよね。
うんなるほど。
ということでした、はい。また次回もお楽しみに。
はい。
山田の新コーナー募集しますのお時間がやってまいりました。
うん。
はい。はい、皆さん、たくさんメールお寄せいただき、本当にありがとうございます。
たくさんもらってましたね。
はい。
本当に。
うん、とても、しかもですね、すべて、ナイスアイディアな、ものでした。
さすが。
ご紹介ください、
はい。はい。早速ご紹介しましょう。まず最初はですね、前回も送っていただいた、お昼寝キリンさんが、改名して、ふて寝キリンになりました。はい。ふて寝キリンさんからです。
はい。
山田さん、こんにちは。こんにちは。前回は山田姉さんの意図を汲み取ることができなくて、できない意見だったばっかりにバッサリと切り捨てていただき、ありがとうございます。
ほら、もうそんなことを言われて。
ごめんって、ごめんって。全然バッサリ切ったわけではないんだよ。うん。ラジオを聞いた日は、ふて寝して次の日考えてみました。
ほら、だからふて寝キリンさんになったんじゃないか。
ね、ありがとう、本当に。うん、はい。しりとり形式でテーマを決めて、
ほう。
例えば、6センチ、チーズ。
ほ。
としてチーズに関するお題をみんなから募集して、チーズはワインに合うとか、チーズでこんな美味しい料理ができるとか、チーズって本当にネズミが食べに来るのかとかとか、山田姉さんがバッサバッサと仕切っていくコーナーなんていかがでしょうか。
ほ。
うん。
うん。なんか面白いね。しりとり形式っていうのはなかなかなかったんじゃないかと。
じゃあ、やってみましょう。
思
う
ね。はい、はい、うん。じゃあ、6センチ。
ほ。
ちゃんちゃん焼き。
はい。
ちゃんちゃん焼きって、
ほ。
みんな食べたことあるのかな？
ある。
あります。
ある？
ある、
はい。味噌味のやつ。
鮭とかね。
そうそう。鮭とかねってか、鮭だから。ちゃんちゃん焼きは、鮭だよ。
あ、そうなんや。
そうだよ。
鮭以外のメインはないんや。
ないと思うよ。山田家では、うん、その食卓の真ん中にドーンと、鉄板がさ、はい、ホットプレート、
ほうほうほう、
ドーンとあって、結構でかいの。鮭の半身をね、こう置いて、
う
ん、
ほうほう、
で、周りに玉ねぎとか、あ、あと、トウモロコシとかもあったかな。
へぇ
ー、なんか。とにかく野菜をさ、周りに置いてね。
うん。
ほう。
ほんで、味噌を塗って甘めのね、で、蓋を閉めて、じっくり待つ。
蒸すの？
蒸し焼きみたいな感じ、ね、
あ。
奈良県で特有の食べ物ってある、う
ん、あるよ。
奈良県の食卓によく並ぶもの。
食
奈良漬け。
奈良漬け。まあまあ、奈良漬けはあるけども。
奈良漬けか。
そんな奈良県民、奈良漬けばっか食べてない。
奈良漬け好きでしょ。
好き？
そや、それは偏見やってそういうことはないよって言って。
ないの？
ないない。あのね、なんていうか、柿の葉寿司が、おすすめですよ。
あ、なんか前ちょろっと言ってたね。
すごい美味しいんですよ。
なんだっけ、
あのサバの押し寿司の柿の葉でくるんでるやつ一個一個、
あ、うん、うまそう。
鮭とか
うまそうだ。
美味しいんですよ。
それ鮭もあんの？
あるよ。
あら、
むちゃんちゃん焼きと共通してるね。
あ
るね。
あ
る
ね。あ
る
ね。そう
か、うん、あ、本当だ、共通してる、
うん、もう
欲しいよ。
そういう聞き方を山田さんなんかすればよかったね。なんか
ね
今そしたらぴったりだったよ
ね
鮭の、
うん、
他、その、北海道だとだからちゃんと焼きなんだけど、
うん、
そのね、
うん、
例えば鮭の他の食べ方してるとか、
とか言って、うん、ってことか。
まあまあ、ね、もう今言ったからね。
言ったけど。
言ったけど。
だからこのまんまです
。これ編集聞かへんから。
聞かない
です、ね。ああ、なるほどね。
うん、
そ
う。
こういうコーナ
ーの展開はどうですかね。
なるほどね。うんうん、ああ、そうだね。自然にそのお話のお題が、うんうん、そのしりとりによって導き出されるってことなんだもんね。
つなが
る。うん、なかなかいいです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
もう一つ紹介しましょう。
はい。
ロクラジネーム、シュガーさん。
ありがとうございます。
ありがとう。
山田姉さんのコーナー、タイトルズバリ、投げるは、ほかすいうことやねん。
関西弁。
というコーナーいかがでしょうか。完全に私の個人的な興味なのですが、どさんこ友達が、これ投げてくるねと言ってるのを初めて聞いた時にはポイ捨てあかんと思いました。まあ、今になって思えば関西人のほかすも最初はわからなかったなと。つまりこれは何を言ってるかというとね、
うん、
ほかすっていうのは関西で言うと、
うん、捨てるやね、
捨てるだね、
うん、
どさんこ北海道では捨てることを投げるって言うんです。
へ
え、うん。だからそのシュガーさんはこの方言講座みたいな
ほうほう
はどうでしょうかということなんですよ。
なるほど。じゃあやってみましょうか。
やってみましょう。
はい。
じゃあちょっと面白い言葉を。
はい。
はい。
はい、北海道ならではだと思いますけど。
うん。
ジョッピンカル。
うん。
ジョッピンカルってわかりますか。
うん。
でもこれ聞いてるドサンコたちはうふふふ。そうだよね。って思ってると思います。
顎が割れててすっごい横と後ろが綺麗に刈り上げしてる二十歳前半の外国人のイメージやね。
わかんない、もうわかんないんだ。
何それ、
もうわかんないんだ。俺にはわかんないんだ。そこのどの辺に面白みポイントがあるのかがわかんないんだけど、ボケてんだぞこれは。
あ、そう、
冬でもタンクトップやね。
そうだ、ボケてんだ。
ボケてんの、そうなんだ。
外人の名前だっていう話。
なんかうまく突っ込めなくて。
仕切ってくれちゃんと思った。
そうか。想像するのが追っつかなくて、なんか。ごめんごめん。
ジョッピンカルっていうのは、
うん、
あれだね。
知ってるんですか？
なんつ
う
のかな。
ほう、
向こうはね、ほう、やっぱりこの試される大地だから。
はいはい、北海道ね。
うん。だから、こうなんつうのかな、生えてくる草っていうのは、
ほう、
要するに、襟抜かれた、要するに、厳しい中伸びてきたこの雑草なわけですよ。
うん、なるほど。その深い長い冬を越えて、
うん、そうそう、
ほう、
ほう、
だもんで、このあれです、普通に雑草をねピッと抜けないの。
ほう、
だから根が深くてもう強いから、
ほ
う、うん、だから北海道では、
うん、
もうそういう雑草とかは、
うん、
もうかなり思い切って雑草取りをしなければいけない。
うん、力がいるんだ。
そう。その時の勢い、この草を刈る時の勢い、ジョッピン刈る。こっちもジョッピン刈る。
面白い。
こんぐらいの分かりやすさは必要だと思うよりこの、まあ、ボケるにしても。
しても。
結局何なんですか、ジョッピンカル。
あ、答えましょう。
はい、答えは何なの。
ジョッピンカルは、鍵をかける、うん、ということです。お家の鍵をかけるときに、ばあちゃんが、うん、ちょっとあーちゃん、ジョッピン買った、裏口ジョッピン買ったってこう、聞くわけですね。
ジョッピンが鍵ってこと。
そうです。鍵をかけるって鍵を、うん、そうだね。そうだね。ジョッピンっていうのは鍵のことですね。まぁ、あ、ちょっとこの方言っていうのはなかなか面白いので。
面白いね。
うん。なんかまぁ、あ、北海道のね、言葉だけじゃなくって、
う
ん、いろんなところの言葉あると思うんです。そのほら、関西でほかすっていうのも、ほかすってはぁって感じだもん。やっぱり私にとってはね。どういうこと、なんかほかほかに温めんのとか、そういう風なイメージの方が、なんか、あるもん。まあ、でもなんか方言を、なんか面白い言葉があったら見ながらいただくっていうのもいいなと思いました。まだ来てるんですよ。ご紹介しましょう。ロクラジネーム、コウスケさん。
ありがとう。
料理がお得意ということなので、料理を作るコーナーなどはどうでしょうか。題して、山田の試してメニュー。山田さんが何かしらの料理のお題を出して、そのお題に対して、リスナーから新メニューのレシピを送ってもらう。そのレシピから山田さんが厳選して実際に作って試食。 美味しかったらみんなにおすすめし、いまいちだったら怒りだあつこ。そんな感じでどうでしょうか。
ま、なんか前のコーナーと混ざっているところもちょっとあるね。
うん、そう、怒りだあつこがたまに出てくるっていう。
しかもだ、メニューな、新メニューなんていう、ね、結構ね、ハードルの高いお題に、ね、なんとか答えた末が怒られちゃったまんないね。そんなね。
なかなか厳しい、うん、コーナーですけど。
なるほど。
うん。なるほどね。私から料理のお題を出すっていうのはなかなか、なかなかですな、これ。
じゃあ、
ほう。
こういうのどうでしょう。
ほう。
聞いてる皆さんから、
うん。
皆さんからは、
うん。
この食材、今、お宅の冷蔵庫にある、
うん、うん。
例えば、うちだったら、もうあと、この一つかみちょいぐらいの、うん、今、キムチがあって、
はいはいはい。
で、あと、人からいただいたチーズがあって、
はいはいはい、
野菜室開けたら、水菜が一房、
うんうんうん、
みたいなのを、
うんうんうん、
その、冷蔵庫の、その、残り物というか、そのものを募集すれば。
今あなたんちの冷蔵庫に何が残ってますかっていうこと。
うん、
ああ、なるほどね。
うん、
それで、例えば、これだけ残ってても、うん、もうどうしようもないっていうものがやっぱりね、料理いろいろしてて、これこんなに使わないっつってね、出てくるでしょ。
出てくる、出てくる。
それをなんとか、
なんとかしちゃう。
しちゃうっていうのはどうかね。
あ、う、あ、ん、なるほど。なんか、やれそうな気がする。じゃあコーナー名決めました。
うん。
シェフ山田の残り物には福がある。です。
ほうほうほう。
どんなコーナーなんですか。
冷蔵庫に残っている、
うん、
まあお肉だったりお野菜だったり食材がありましょ
う。
うん、
それを美味しいお料理で見せます。
ほうほうほう。
なので、うん、皆さんの冷蔵庫に残っている食材を教えてください。まあもちろんなんかあのさっき言ったあのお料理ポイントここ悩ましいのっていうのももちろんお答えしますけども、
うん、
なんかこれを使ってとかこの例えば今春じゃない？だから春のお野菜使ったのなんかいいのないですかとか。基本はわざわざ食材を買いに行かずにね、その冷蔵庫にある食材でなんか美味しい料理をできませんかっていうコーナーにしたいと思います。
なるほど。
うん。
じゃあ、試しに、
ほうほう
今が、あの、僕ん家に残ってるのが、
うん、
水菜と、チーズと、
うん
キムチなんですけど。
え、チーズは何チーズなの？どんなチーズなの？
チーズは、なんか普通の三角のチーズみたいなやつ。
三角のチーズ。
うん。
じゃあ、お料理できました。
ほう。
まず、チーズは除外します。
ほう。うん。そういうこともあらな。
あるよ、うん。全部使う必要はないんだ。
うん。
うん。題して、水菜の中華風煮浸し。です。
ほう。うん。
多分、その、レシピを言うのは、ある程度こう書き出してね、
う
ん、お話しした方が分かりやすいと思うんで、今日はちょっと、かなりざっくりと作り方を話してみようと思います。
はい。
はい。材料は、残り物の水菜、例えば一束とします。
うん、
で、キムチは、まあ、ほんの一口か二口しか残ってないみたいな、ことで進めたいと思います。
うん
うん、
まずですね、煮浸しなので、出汁が必要です。
うん、
出汁は、中華風の出汁、鶏ガラスープとか、粉のやつあるじゃないですか。
あるね。
うん。あれを、だいたいまあ、200cc ぐらいのお水に溶かして、お湯に溶かしてですね、火にかけておきます。
お
はい。で、水菜の方は、まあ、普通にサラダで食べられるぐらい、だから4、5センチぐらいに切っといてもらっていいですかね。
はい。
うん。で、キムチの方も、もう残り少ないので、
うん、
それも千切りに、だ水菜と、なんだろう、食感というか、食べる大きさが同じになるように、
うん、
千切りにしといてもらって。
ほうほうほう結構細かいね、じゃあね。
そうね、なるべく細めにね、やってもらえばいいと思います。ほ う, ほ う, ほ う, うん。で、その二つをですね、もう一気に、
うん
お鍋に、入れます。もう中華だしが温まってますよね。
はい、
そこにバサッと入れといてください。
うん、
はい。 で、もう出汁もあるし、それからキムチからも美味しい出汁とピリ辛感が出ておりますので、うんうん、味の調整は塩一つまみぐらいでいいと思います。
うん、
で、もし、あ、濃くなっちゃったと。味濃くなっちゃったなと思ったら、溶き卵を入れるとですね、
うん、
味が柔らかくなるので、卵が入っている煮浸しっていうのはこれ美味しいんで、うん、卵入ってもいいです。
うん、
で、水菜はすぐ火が通りますから、
うん、
もうパサッと入れたら火消してください。
お
うん、そしたら、そのまま器に盛って、出来上がり。
おお、なるほどね、
うん。そういうのどうですか。
カレーじゃないですか。なんか
いいですか。
なん
か、まあ今日はざっくりしたけども、うん、本当はまあもうちょっと何か分かりやすい話し方があるのかもしれないんだけどね。
お
まあ、それは書き出してみないとって感じですけど。
なるほど。
うんうん、
いいじゃないですか。じゃあそれ。そんなスパッと出てくるんだったらもうこれいいじゃないですか。ね、
う
ん。
ありがとうございます。
うん、じゃあぜひ募集。
そうですね。
しましょうよ。
うん。皆さんからですね、冷蔵庫の残り物を募集したいと思います。
はい。
うん。メールの件名は、シェフ山田の件でもいいよ。
はい。
うん。短くしてもらっていいので。はい。募集します。info@6-cm.com まで、お寄せください。美味しい料理を作りたいと思います。
わからんの、これどう？はい、やってまいりました。中谷のこれどうのコーナーであります。
どうすか？
はい。いやー、どうってもう、風だよ。
いや、そのどうじゃねえよ。
え？
そのどうじゃ
風邪ひいてるよ。春風だよ。
じゃあ、おすすめされてどうかっていう、う
ん。春風に乗って、
違う。
春風をひいているよ。
うん、
中谷のこれどうという、このコーナーはですね、中谷にこれどうってみんながなんか勧めてくれて、あ、それいいね。あ、それ、アーリータイムスだね。とかいうコーナーです。はい。今日も早速、なんだ、いいんじゃないか。一つずつそういうの差し込んでいくんだ。今日も、早速、お便りいただいております。ロクラジネームはね、この方ないですね。ありがとうございます。おすすめ映画は、フェイクです。ラストのアルパチーノの表情が切ないです。そして、おすすめ絵画は、山本陽子さんです、
うん。
とても素敵です。
うん、
とあります、
うん。
山本陽子さんって僕存じ上げないんですが、この映画フェイクはですね、ずいぶん前に見たことありますね。
あ、じゃあもうかなり前の映画なんですか？
いや、すごい前でもない。もう、いわゆるアルパチーノが、
うん、
いい、このダンディーなおじさまになってきてからの、この映画ですね。
うんうん、
なんですが、この映画ではね、アルパチーノはね、割とやさぐれた、あまり経済的に潤ってないマフィアのなんか、ちょっとインチキ親父みたいな役でね。
うんうん、
でもマフィアはマフィアなんだね。
そうだね。
そうだね。
だもんでね、ちょっとこのなんか荒ぶれた、シュッとしていないアルパチーノの良さみたいなのがね、出てる映画で、僕も
ちょっと枯れた感じがいいんですね。
覚えてますよ。ずいぶん前に見たんですけど、覚えてますよ。
うん、
そうなんです。このね、やっぱ若手に、この、なんだ、これからのこのしのぎをこの、教えてって、この若手のこの成長を楽しもうとする立場の人が、この騙されていくっていう、騙され役ですね。
あ、フェイク。
はい、そうなんです。なるほどね。
うん。
この絵画の方ね、山本陽子さんなのかな、陽気の陽って書くんだけど、読み方もちょっとわからないんですけど、ちょっと調べてみますよ。
うん。ぜひぜひ。
そうです。ありがとうと。で他にもね、この漫画どうとかね、この本どうとかね、どんどんいただいております。
ありがとうございます。
でね、前回も確かいただいてご紹介したじゃないですか。
うん。
ど
なぜ働くのか。
そうでしたっけ、
ね、ロクラジネーム、クリくんさん。
はい。それね、まだ読んでないのでですね、うん、それ読んだのも含めてですね、うん、今回もらってんのも合わせて次週ですね、ちょっとお話ししたいなと思っておりますので、
はい。
まだまだ、こんな中屋のこれどう、中屋どうって進めても全然一向に、見やしないじゃないかと。そんなことない。
そんな苦情メールも。
来てない。
あ、来てない。
はい。そんなことない。ちゃんと、ちょっと一個一個ね、吸収していきたいと思っておりますので、まだまだメールを募集しております。 中屋にこれを進めたいとか、これ最近良かったんだけどやってみればとかね、そんなことあったら気軽にメールくださいね。中屋のこれどうでした。
ではここでライブ情報いきます。
はい、
4月29日日曜日ですね、フリーライブ栄サウンドストリートにて6センチ他もろもろのメンバーとですね、ライブでございますよ。
はい、フリーライブで。
フリーライブですね。13時からなんですが、6センチの時間がだいたい15時過ぎと。
そうですね。はい。
はい。
雨天の場合は中止となります。
うん、はい。で、翌日4月30日なんですが、これ祝日月曜日なんですね。もうゴールデンウィークなんですね。KD ハポン、名古屋の KD ハポンというところで、スワンリバーデイジー松本くんと一緒にライブやります。
はい。
ツーマンです。
で、その後がですね、5月27日日曜日、三井アウトレットパーク幕張にてですね、13時半、15時と16時半の3ステージ6センチでやります。フリーライブですね。
はい。
はい。
はい。じゃあ6月9日土曜日なんですけども、6センチ6アニバーサリー、ベストオブ6センチ、下北沢440にてライブやるんですけども、
はい。
ベストオブ6センチ、みんなのベストオブ6センチをですね、3曲、こう、メールにて、まだまだこう、応募、お待ちしておりますので、送っていただけたらと思います。
はい、あと、4月の末までということだったんで、
はい、
今日26でしょ ?27、28、29、30、あと5日です。
はい、
今ね、たくさん、皆さんからメールいただいてるんですけども、
うん、
なかなか内容の濃い、ランキングになっております。
うん、この6月9日は、そのランキングに沿ってセットリストを組みまして、
はい、
ライブをします、
う
ん、それがその曲がですね、これまでライブの定番だったからとかですね、
うん、
アルバムのリード楽曲だったとかですね、6センチにしてはそこそこ売れたとかですね、そういうことはもう一切関係なく
ですね関係ないですね、
みんなからの選ばれた曲だけがこの日はこのライブで演奏されると、
そういうことなんですよ。だから
そういうことになってますよ、
ね、これ前回ね、
うん、
私ベストオブ6センチ発表したじゃないですか。で今回はぜひリン君のベストオブ6センチをお聞きしたいと思っております。
はい、
まずですね、抱きしめたんだ。
お
お。
しかも5周年バージョンじゃない抱きしめたんだ。
お、それは何年バージョンでしょう。
ね、3周年記念の抱きしめたんだ。
じゃああれですね、無料ダウンロードを始めた年の抱きしめたんだですね。
そうですね。
はあ。
ちょっとアップテンポの方ですね。
はあ、なかなかコアな。
うん。いや、そういう抱きしめたんだでいいよ。
抱きしめたんだ。
うん、はい。それとですね、ドンルックバックライブでやりたいです。
はい。
リン君やったことないですからね。
ないですね。
はい。
うん。そして
残りあと1曲です。
そうなんですよ。最後なんですよね。最後これな、悩むな、どうしようかな。じゃあ最後の曲は、
はい、
友達じゃないからでお願いします。
おお、完全私とは全然違ったよね。
う
ん、
そうだね。
うん、
ああ、まあ一個も被んなかった。
いますね。
ああ、
ベストオブ6センチに挙げたのは、
うん、
抱きしめたんだと、
うん、
ドンルックバックと、
うん、
友達じゃないか。
うん、
なるほど。
もう、まあ前回ね、私いろいろと理由を話させていただいたじゃないですか。
はいはいはい。
語りたくなっちゃうんですよね。
うん。
うん。
こうだからこう。
そう。みんなもね、送ってくれるときにね、
うん、
なぜこれを選んだかっていうのは結構お話ししていただいてるんですよ。
僕は単純に、ライブでやったら盛り上がるなっていうのをラインナップしましたね。
その3曲とも、同じ感覚で、
うんうん。そう。おーってなるかなと思って。
なるほど。
それだけですよ。
おーって
でもそれで大丈夫なんです。
うん、
多くの理由はいらないんです。
そうですね、
なぜならベストオブ6センチですから。
はい、
うん。
なるほど。
うーん、
そんなリンクのベストオブ6センチでした。
はい、
あなたのベストオブ6センチは、どんな曲でしょうかと。
うん、
ぜひこの6周年、6センチの、シックスースアニバーサリーに添えてですね、あなたの、うん、ベストオブ6センチを教えてください。
で、4月の末までが締め切りになります。で、次回のですね、5月の6日にですね、
はい、
このランキング発表したいと思っておりますので。
そうなんですか。
そうなんです。なので、あと4日5日、 ぜひぜひ皆さん、まだ悩んでてっていう方もですね、ぜひぜひ送っていただきたいと思います。
4月の30日まで、
うん。そういうことです。
ベストオブ6センチの投票を受け付けております。
はい。
あなたのベストオブ6センチをですね、1曲から3曲選んでいただいて、うん、info@6-cm.com、ベストオブ6センチの件までお送りくださいね。
はい。お待ちしております。はい。
そんなわけでお送りしてまいりましたロクラジでございますが、そうです、そうだ、お知らせし忘れておりました。
お、
ひとり中やん、ソロライブ、このね、5月6月と予定しております。5月は19日にですね、京都のソーレカフェにて、そして6月2日吉祥寺マンダラにて、初夏のひとり中やんと題しまして、それぞれ一人弾き語りソロワンマンライブやります。
はい、
はい、こちらの方ね、他のライブと同じように詳細ライブページホームページに書いてありますので、ぜひご覧ください。そちらの方でチケット予約の方もできますので、ぜひお越しくださいね。ということで、
はい、
はい、
もう風邪治してくださいね。
本当だ、
うん、そうだね、
うん、
治します。
あらゆる薬物を投与しましょうよ。
うん、うん、そうしよう、う
ん、すごい、あの、なんだっけ、座薬ってとっても効くのよね。
けど、
うん、ああいうのも用意したらいいと思うわ。
なるほど、
うん、
そんなわけで、もう2人とももううがいしてね。
あ、まあまあ、大丈夫ですよ。
はい、
はい、元気にライブをやる大型連休となります、
うん、はい、そうですよ、うん、もう僕も直してもうバリバリやっていきたいと思っておりますよ。
名古屋のみんな待っててください、
はい、みんなも本当健康だけには気をつけてね。
気をつけてね。
そうだ、
気をつけて、
変な汗とかかかないでね。
はい、
はい、そうです。そんなわけでお送りしてまいりましたロックラジ、お相手はボーカルギター担当中原明彦と、
ピアノ山田敦子と、
ベースの山田剛でした。
ボツリンくん R、
ほんまにごめんなさいね、このコーナーほんまいつも用意していただいて申し訳ないんですけども、僕がですね、もうコーナーの説明しないですよこれ。僕がですね、おとついかな、夢見たんですよ。で、手のひらサイズのちっちゃい犬がね、ブルドッグ系のおって、このサイズやったら今のマンション、ま、犬飼われへんけど買って帰っていいんちゃうかなと思ってドキドキした夢を見たんですよ。で、夢時点で犬を調べたら、ちっちゃいトラブルの元だぜっていう、トラブルの前兆だからちょっと気をつけた方がいいぜって言って、ちっちゃい犬やからちっちゃいトラブルなんだと思ってね、まあ一応気をつけようかなって。男子ひとたび家の外出た7人の敵がおるとか言うじゃないですか。気をつけようと思って歩いとったらね、トンネルみたいなとこ通るんですよ。ポタって言って手に雫かかってさ、あ、これかなみたいな。でバーって言って、帰りの方別のとこ歩いとったらまたポタって手にかかって、やっぱなんかあんねんなと思って、夢ってすげえなと思って。みんな犬の夢見たら気をつけてね、雫降ってくんぜ、濡れちゃうぜ。じゃあね、
バイバイ。そうじゃないのが、そうじゃないのが近々来る可能性があるような気もするけど、またね
ー。あたしの存在意義はどこにあって、一体どう育てて行けばいいかなんてもう何も分かってないんだから、それでもなお君が浮かない顔でさらに反論仕掛けてくるから、もう今は黙って